もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭芳光によるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭芳光でございます。そしてアシスタントの芳光ガールズは、
吉子ガールズ1号のソンです。
はい、今回はこんな2人でお送りします。もっとラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿某ビルよりお送りいたします。
はい、ということで始まりましたもっとラジオも寄せ第36話。
はい、
はい、もう3月半ば過ぎまして、はい、まあ、世間ではいろいろと大変な、この配信される頃には収まってないだろうな。
うん、数日ですからね。
あ、
いや、そのウイルスとかもですけど、花粉。
ああ、もうダブルで。
ダブルで。なんか最近その咳してたら、そのコロナウイルスだと勘違いされちゃうからって言って、花粉症の人がつける花粉症ですっていうバッジとかはもう、なんか無料配布されたりとかしてるらしくて、もういろんなとこに弊害が出てるなんて本当に日々思います。
ちょっとね、もし、このラジオをお聞きのブラックジャック的な先生がいらっしゃいました。本当にもう、いや、マジでコロナの、
やった、ワクチン開発。
この流れでコロナのね、ワクチン開発したらもうノーベル賞。
いや、そうですよ。ノーベル平和賞ですよ。
ということ。いや、もうね、まあまあ、いろいろ難しいと思うんですけどね。まあ、なんとか収まってほしいなと。もう、我々も本当イベントとか中止になりまくって。
本当
に。なんとかね。収まることを祈りまして、まあせめてね、こういったネットラジオとかは
ね、
お家でも聞けますので、
そうそうそう、
皆さんお仕事とかね、休みだったりとか外に遊びに行けないという方は聞いてもらえたらなと思いますけども、ね、はい、
はい、
そんなわけで最初のコーナーこちら、
はい、よしこうアニメを語るシス、
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、漫画作品、ゲーム作品などを語り尽くすコーナーです。そして今回のテーマは
マルチエンディングです。
はい、というわけでございまして、これはマルチエンディングというのは、まあ、このラジオを聞いてるぐらいの人はなんとなくわかると思うんですけども、まあ、よく例えばゲームとかでね、まあ、ギャルゲーとかで、はい、まあ、ヒロインの女の子、メインヒロインの、こう、結ばれた後にもう一回最初からプレイして、ちょっと選択肢を変えることによって別のヒロインとのルートだったりとか、うんうん、まあ、いわゆるこの恋愛ものに限らず、例えば、謎解きというかね、いわゆるそのサスペンス的なのとかでも、主人公の選択肢によってこうルートが変わったりとか、それは RPG とかでもね、まあ、それこそドラクエ5とかで
もですね。あ、そうですね。あれも、そうか、マルチエンディング。
マルチ、まあ、エンディングっていうかね、まあ、嫁さんがこう変わってとかね、うん、まあ結構いろいろな、もう女神転生だったりとかね、うん、まあいろんなこう、主にゲームとかでね、使われるものですけども、なんで今回いきなりマルチエンディングというトークテーマにしたのかというと。
急ですね。
はい。実はですね、実はですねって言うとあれなんですけども、週刊少年ジャンプで、やってましたラブコメ作品のね、僕たちは勉強できないっていう、僕非常にもう大好きだったんですけど、まあジャンプのラブコメ作品すごい基本的に僕大好きなんであれなんですけども、それがですね、つい最近、まあ、とある一つのエンディングを迎えまして、で、この作品、まあ勉強をしつつも、まあ基本メインは、まあ受験勉強の中で、で、ヒロインたちがいて、で、同級生、同学年のヒロイン3人、ね、文系、理系、あとスポーツ系、で、あとは、浪人生の先輩1人と、うん、先生という5人のヒロインがいて、誰と結ばれるかどうかというのが、やっぱラブコメ作品として、で、まあ、ちょっとね、話題というか、それはもうもちろん当たり前焦点だったんですけども、うん、で、その中の1人のルートに、こう、急激に入って、後半でね、うん、まあ、それまでは割と主人公が、なんつうの、恋愛的にはうぶというか、あんまり、ヒロインたちの行為にはそんな気づいてない感じだったんだけども、受験が一段落して、告白されたことによって、ちょっと意識をして、あ、実は自分も、やっぱ、あ、よくよく考えてみたらこのことが好きだった的な、なんか、呼吸的に一人のルートに、こう、スーッとこう、入っていって、まあ、その、こと結ばれたというのがあって、で、またこのアニメ版が、ちょっと前にやってて、
はい、
原作よりも先に、まあ、数年後みたいな感じで、
あ、そうか、
で、その時に、まあ、今回のヒロインの ことの、まあ、エンディングというよりちょっと匂わせるような、
はいはいはい。
ことやって、え、原作、え、ってことは原作この子に言っちゃうのみたいな。
あ、もう先に言っちゃうんですよ。
と思って、実際原作はアニメで言ってた子の方に行って、おいおい、アニメで先言ってるじゃん、と思ったの。まあまあ別に話としてはよかった、ストーリーとしては。あ、まあね、でも確かに、まあこのことは、まあ一応、あの、主人公とのつながりは一番長く、幼馴染というかね、あ、まあ昔から、ちょっと、中学時代から知ってるみたいな、まあ、そういうのもあるから、まあ、自然ちゃ自然だよね。あ、確かに、あ、でも彼はこういう、ね、選ぶかもね。あ、よかった、よかった。と思って、最終回、ページ、ね、二人、プロポーズ、ね、結ばれました。で、左下に、次のページめくると、重大発表。あ、これ、アニメ第3期かなと思って、ペラッとめくったら、なんと、あの、次週から、あの、パラレルワールドというかね、if のストーリーが始まる。今週でこの子と結ばれましたけど、来週からまた、こう、シリーズで。
それは、今後の話じゃなくて。
じゃなくて、まあ、ちょっと戻って、
ま、
他のヒロインのルートをするという。
すごい、
一応その分岐点があってね。まあ、その最終回でも言ってたんだけど、その、文化祭があって、秋に文化祭があって、文化祭の時に、花火が上がるんだけど、その花火が上がった時に、誰と、その時に一緒にこう、手を繋いでいた子と、こう、将来結ばれるみたいな伝説があって、その学校で。で、その時に、花火の時に主人公が倒れた時に手を差し伸べた子がいて、その時は影になってて誰か分かんなかった。
すごい。あ、じゃあそういう、もう最初からそういう風に分岐で、なんかシリーズ化というか、連載を続けていく手で、
だそう、そこでは、誰なんだ、だから影で、でも5人は、その5人はすぐ近くに行った。で、5人のうちの誰かには間違いないんだけどもっていうところで。
すごいジャンプすごい
いや、確かにこのヒロインのルートにさ、行った時に、いやまあまあ、ここのルートかと思いつつ、でも、ぶっちゃけ推しのヒロインではなかったので、いや別にいい子だとは思うけども。
そうか。だから、
だから、その、まあなんかゲームとかでね、よく PSP とかで、昔あの、春日だったりとか、ね、トラドラとかね、俺芋とかで、まあそういった各ヒロインのルートとかね、こう、もうちゃんと原作準拠でこう書いてくださったのがあったりしたんで、あ、まあゲームとかで保管かな、してくれたらいいなとかって思ってたら、まさか原作で。
すごい、それ、めちゃくちゃ画期的ですね。
そうなんですよ。
漫画で。
うん。
あの時のシルエットのやつは、その分岐ルートだったのか。
分岐でっていう。だから、まあそうね。しかも、ヒロイン5人だから、4回分この。
それ何話ぐらいあるんですか、その。
まあ、多分だけど、単行本1巻分ずつぐらいじゃない？
すごい！
おそらく。多分そうだと思うんだよ。売り方としてもさ、それが一番。
なるほど。綺麗。
9話、10話ずつぐらいで。
背表紙1人ずつ。
それ、1人ずつで。で、表紙もね。って、だと思うんだよね。人気的にはそのぐらいやっても多分、許されるぐらいの。
すごい。ジャンプすごいわ。
で、しかも、その、まあ、各ヒロインね、一人ずつやるんだけど、一番最後が、はい、まあ、その、一番人気の、ダント、ってか、はい、ジャンプの人気投票って、まあ、なんとなくね、主人公とかメイン以外がなんか1位になったりするけど、にしても、この真冬先生っていうのが、全部で2万票、票があったとしたら、1万3000票ぐらい。
圧勝、
で、歴代のジャンプのヒロインの中でも、トップだったのかな。
すごい。
てか他のね、男勢入れても結構上位に食い込むぐらいの。
主人公頑張れ。
ダントツ人気の真冬先生が、ただ、僕は先生も。いや、これはね、しょうがない。もう本当に多くの人が先生に行くのは、まあ、ちょっとあまりにも先生が魅力的すぎて。だけど、まあ、生徒と先生だから、まあ、ちょっと結ばれるのは難しいのかなとは思ったんだけど。
難しい。
でもそこは、それを大取りに持ってきて。
すごいな。
うん。まあ、でも、生徒と先生って言っても、もう今高校3年生で、要は受験終わったら、うん。で、しかも主人公の、将来の夢が教師っていうのもあるから、これ、で、
あり得るやつ。
先生自体にもだいぶフラグは立っててね。主人、先生の恩師が主人公の父親だったりとか。
おー、もうそれ。
で、真冬先生って、まあ、すごいもう、 キリッとしてて、もう頭はいいし、運動神経抜群で、むっちゃできる人なんだけども、ちょっと私生活がダメ女みたいな。まあ、やっぱ、
そういうとこもね。
常にジャージでいて、で、部屋はもうすぐめっちゃ汚いから、主人公が常にもう、掃除しに行ったりとか、料理作りに行ったりとか、まあ、そういう、フラグがむちゃくちゃ立ってるから、全然ルートも不自然ではないんだよね。という、画期的な。
すごい。あ、それを喋りたいので、みたいな。
そうそうそうそう。そう。
いや、でもそれすごいです、マジで。
あ
ジャンプ、ジャンプ、集英社、すごい。
うん。ちょうど少し前に五等分の花嫁が、最終回迎えて、
あ
まあまあ、それはそれでよかったんだけども。
いや、だってそういうのって、どうしてもやっぱメインヒロインって決めるしかないじゃないですか。
そうそうそう誰かヒロインね。で、その、ちょっと前のね、ジャンプのラブコメだと、いちご 100% とかでも、まあやっぱメイン、メインとかメイン二人のうち、西の方に入れてしまって、僕は西推しだったからよかったんだけど、でも、なんか東推しの人からすると、
そうですね、メイン、どっちにも描いてたから。いや、まあ私も西推しだったんですけど。あれに関しては。
これはでも、かなり画期的な。
すごい。でも、まあそれ、1500% もそれでやってほしい。
まあ、とはいえ、難しいと思うけどね、またね。あとは、どう展開を、こう、分けて描いていくかっていうのが。
でも結構違いつけなきゃいけないですね。真冬先生、こんな可愛いんですね。
そうそうそう。
今、画像で見てるんですけど。衝撃。これは人気出ますね。
そう、人気出る。それで、クールで、でも実はダメみたいな、ギャップが。
え、メイン、最初のエンディングではどの子だったの？
その、ウルカちゃんっていうスポーツのね。
え、これが？
そうそうそうそうそう。
最終的に。
うん。でも、もともとその子は、まあ、主人公、成り行きと中学の時、同級生で、で、最初から、もう、成り行きのことが好きってのはずっと、まあ、本人に告白はしてないけど、好きってのは言ってて、他のヒロインは、だんだん自覚していくみたいな感じだったから、で、一番最初に告白もしたし、うん。
でもなんか、この中でこの子が、なんか、なんて最終的なメインヒロインになるのちょっと意外というか。
うん、どちらかというと、逆にそういうキャラって、
ね。
告白はするけど、振られちゃうタイプのね、幼馴染系ポジションね。
そうそうそうそう
だけど、まあ、そこは、でもそういう、
それで可愛いです。
ルート分岐の、あれがあったからこその、っていう。
なるほどね。
いや、これはでも、だからこの先がね、まあ、描き方次第で、同じことを何、
そう
ですね、5回やってもしょうがないから、どう5パターン、描いていくかというのが、
確かに。
非常にこの、楽しみな。
すごい、画期的ですね。漫画でマルチエンディング式にする
っていう。そうそうそう。というのを語りたいがためにマルチエンディングというお題にしたので、今回は、その、まあ、今ね、僕弁だけでもう10分くらい喋っちゃったけど。
でも、よしこさん、画期的なあのマルチエンディングしてますよね。
ああ、そうそうそう。
よしこさん、歌詞にも。
ああ。落語、ね、おそ松さん、落語松で、死神松というので、そうそうそう。
まさかのですよ。
3パターンのエンディングを作るという、落語
で。落語で、
うん、
え、落語で、ま、変な話ですけど、分岐っていうか、その、エンディングが違うであるんですか？
いや、エンディングというか、まあ、オチをね、変えるみたいなのは別に。
なんか短くするとかだったらわかるんですけど。
うん、オチを完全に変えるっていうか、だから今、このこういう言葉使わないから、なんかちょっとわかりやすい言葉に変えたりとか、うん、あとちょっとその落ちたところの続きじゃないけど、うん、まあまあやれる範囲だったらね。あ、それは別に変えても。
ね、
うん。まあ基本的にはでも落ちの言葉が気持ちいいから、ストーンとそれやるのが綺麗だと思うんだけど、うん、でもまあ逆にやり方として別に落ちは変えても。
すごい、新作。
うん、面白ければ、ね、
新作技法ですね、それ。
うん、それはあるんだけど、
僕は。今日はどのルートで終わるんだろうね。
死神松の時は、はい、まあ、てかもう、オタクってこういうの好きだよね。僕もそうだよ、みたいな感じで、もう。だから、あれはね、結構、ラスト ホラーというか、そういう感じだったけど、まあ、一方、その転びっていうかね、裏設定的な、まあ、そういうのを出したけどな。あと、台本集とかにもね、もう、裏設定みたいな、なんかもう、年表みたいなさ。いや、あれは、
うん、考えるのも楽しいですよね。
そういうのも。
すごいな。その文化、落語にあってもいいですよね。なんか落語って同じネタ、うん、やっぱ知ってるネタを聞くけど、
うん、
それでもやっぱりいろんな人がやって、その時の、なんか時事ネタが入ったりとか、
うん、
そのコンディションだとか、その、
うん、
なんだろう、その空気感で面白かったり、いろいろ変わってくるじゃないですか、うん。っていうのを楽しむ文化ではあるんですけど、オチがどれかわからないみたいなネタが一本あっても、面白いですね、
うん。まあそこは、うん。 そうそう。落語、まあまあ、ある意味、いろいろ、落語とかもね、そういうの、マルチエンディングというかね、そう違うオチみたいなのあったりするし。あとね、今年だったかな、やるのかな、あのアニメ、日暮らしの泣く頃に。
ほう。
うん。が、また新しくっていうかね、リメイクというか。
へぇ、
うん、アニメやるみたいで、今年か来年か。うん。あれとかも、マルチエンディングっていうか、あれは、最初のゲーム、同人でね、同人で出てたあれなんですけど、その選択肢とかもなくて、まあ、要は一つのゲームの、この、基本的に全部、まあ、小説的な感じ、ずっとノベルもずっとクリックしてって、まあ、たまにその、ね、チップスっていう、まあ、これはこういう、みたいな、そういう解説みたいなのは、この、選択というか、そういう画面が出る。基本的にはずーっと読み進めていくって感じなんだけど、何々編、何々編みたいな。だ最初から始まって、まあ、基本的に毎回悲劇的なオチになるんだけど、
辛い。
そうそう。だあれもループものというかね、それをこう選択肢でこう何々編ってこう進むんじゃなくて、その、まず一つの、ソフトで、最初は鬼隠し編っていう。で、主人公が、まあ最初は部活メンバー仲良くしてって、最後発狂して、殺して、死んで終わるみたいな、まあまあ。それをもう何回、全部で8話あってね。それをこう、こうやって繰り返していくみたいな。あれも、まあある意味マルチエンディングというか。
エンディングは一緒というか。
一緒、まあ基本的には、その、エンディングもそうだし、流れとかも、まあ、毎回、お社様のね、そのお祭りがあって、で、そこのお祭りをきっかけに、それまで日常系なんだけど、ちょっと不穏な空気になっていって、まあ誰かしらがこう発狂したりとか、そういうのの中で、殺し殺されみたいな、そういうのとかで、最終的には、でも、そうやって、いろんなパターンで悲劇が起こる。
全部バッドエンド、
うん、バッドエンドなんだけど、そのバッドエンドしていく中で、だ要は読んでる方が、これ、だ、あれ、こいつが犯人なんじゃないか、と思った。あれ、これが、でも、この人死んじゃって、あ、こっちだ、こうやって死んでるし、みたいな。
要素が強い
です。うん。で、何回も繰り返していくことによって、その、真実をこう、見ていく、みたいな。こう、分岐がないんだけども、まあ、それを逆に、その、何回もこう、パターンで見せることによって推理していくっていう、そういう感じ。まあ、あんま詳しく言いすぎちゃうと、ネタバレに。まあ、ちょっと前だとよかったけど、新しいアニメやるから、あんまネタバレしちゃうとね。まあ、基本的にはでも
そういう。完全に新しい話やるんですか？その、
いや新しい。どうなんだろうね。まあ。
リメイクというか。
多分リメイク的な感じだとはね、思うんだけど。
やりそうですね。
ね。あとは、下着とかね。下着とかもマルチ、まあ、ゲームはマルチエンディングだし、まあ、アニメとかにしても、まあ、いろん、逆に悲劇的な、やっぱ、それこそエンディングを、こう、なんとかするために世界線をこう、何回もやり直して、こう、ああでもない、こうでもないっていう。あれもまあ、マルチエンディングというかね、こう、そういうのを。
最近の燃え寄せで。
そうそうそう。何回も。
何回も
。3月14日、世界線が。
たどり着けないやつです
ね。あとあれだ。フェイトとかも。
おうん、フェイトそうですね。アニメでメインっていうか、その、うん一人のエンディングをやって、うん、それ劇場版でまた違うこのエンディングをやるっていう、そうなんか救いがあるというか、
うん、
まあ辛いは辛いんですけど、うん、
だ一番最初のフェイトのアニメ、だから一応三つね、あれエンディングが、
うんうん、
どっちにそのゲームでも順番にしか見れないんだけど、
いやそうですね、
最初フェイトルート、フェイトね、セーブ、いわゆるセーバールートがあって、それをクリアすることによって、アニメテッドブレートワークスっていう、まあ、リンルートがクリアできて、
うん
うん、それをクリアすると最後のヘブンスフィールが見れるっていう。で、それもアニメでも、最初はフェイトルートをやって、で、しばらく経ってからの、またアニメテッドブレートワークスの、アニメがあって、
リンルート
テレビ、リンルートがあって、で、劇場版で今、ちょうど3、
そうです。
うん、第3部の、ヘブンスフィールド一番どぎつい、
うん、まあ。よくあれを劇場でやりました
ね。まあテレビじゃできないよね、あれ、ね。
まあ、そっかそっか。うん、絞れますからね、うん、劇場なら。
あれ、R15 ぐらいじゃなかったかな、でも。
あ、やっぱかかってるんですね。
なんか制限、多少は、あ、12かな。うん、なんかかかってると思われる。
中学
生 OK。 あれはちょっとね。
ね。
うん、でも、ある意味アニメ、だいたいゲームのアニメ化とかだと、うん、その、いろんなルートをこうまとめて、で、もう一応メインヒロインのルートみたいな感じにするけど、うん、フェイトの場合、まあ、セーバーがメインヒロインっぽく見えるけど、でも、誰とも言えないし、どのルートがどうたらっていうのは、もう全部見てのフェイトだから、
うん、
で、最初の第フェイトのアニメの時は、まあ、一応フェイトルートに、まあ、ちょっと他のも混ぜたりはしてる感じだったけど、うん、あとはもう全部もう、 おそらく、それぞれ。
そうですね。それのね、
感じに。
確かに最初のシリーズ以外はもうセーバーさんご飯食べてるイメージしかないし。
そうそう
そう。全然フラグ立ってないん
で。ね、いろいろありますけど。あと最近はね、
はい、
あれだよ、仮面ライダー、平成の仮面ライダーとかも、マルチエンディングっていうか劇場版と、なんか、
仮面ライダーでそんなことするんですか、
うん、テレビ版でちょっとそのエンディングというかね。で、それの一番最初があの、仮面ライダー龍騎っていう平成ライダーの3作目、はいはいはい、で、仮面ライダー同士でバトルロワイヤルするみたいな、
はいはい、
まあそういう、それがあって、それの劇場版がもうエピソードファイナルみたいな感じで、だあれがな、多分まあ夏の映画で、最終回もそれより1ヶ月ぐらい後なんだけど、9月か10月か1ヶ月後ぐらい。
あ、先に劇場版で。
で、最終回を見せますみたいな感じの、それで、で行って、まあまあ確かにこう、わあ、最終回っていうかね、あ、こうやって終わるんだ、みたいな感じで。ただ、テレビはテレビで、また、別の、最終的にはなんか別の関係。うん、要は、パラレルワールド的なね。その、ある意味、最終回の一つの方。別の平行世界とかね。の終わり方。で、テレビはテレビの終わり方、みたいな。とかで、まあ、それから、もう、仮面ライダーの夏の映画とかは、まあ、割と、まあ、そういうのだったりとか、あとは、テレビの最終回の1年後の話とか。それを最終回の前にやったりしてんだけど、
すごい、それで、だって、でも最終回まで楽しく見せるっていうところがすごいですよね。
で、この間、終わったとか、今は、令和ライダーだけど、平成の一番最後の仮面ライダージオっていうのも、うん、その、やっぱり、テレビの最終回とはまた、ちょっと本当に別のルートの最終回で。
へー。
テレビの
劇場もそういう風にするスタイルができてる
ってこと
です よね。まあ、先に、どうしても公開時期的に。
そうそうそうそう。
やるから。
で、それはそれでもう完結。するみたいなね。もちろん、その、ある意味、なんつうの？番外編的な劇場版もあったりするんだけど、うん、まあ、結構平成ライダー、もう半分ぐらいなんとなくその、エンディング、別ルートエンディングみたいな。で、テレビとどっちがいいかみたいな感じでね。俺はこっちが本当の生死だと思うよみたいな、なんかそういう。
どっちゃみたいな。
もあったりするんで、
ね、意外とそのマルチエンディングっていうこう手法がこう広まってるんですね。
うん、そうそうそうそうね、ゲーム以外でもそういう感じでなってるというのは、
なんかその昔の漫画で、あ、なんていうんですか、手塚治虫さんの漫画とかだと、あの雑誌がなんか2個連載してて、雑誌によってエンディングが違ったり、コミックスになったらとアニメとエンディングが違う、なんかアトムとかって
そうね、アトムスとかそうね、
そう、あのドロロとかもそうなんですけど、なんかそういうイメージはありますけど、でなんかこう大人の事情でこうなんかこう分岐せざるを得なかったような空気もありましたけど、なんか今はあえてそれをこう、
そうそうそう。
そう、どっちも見せるためにやるっていうのが面白いんですよね。
やっぱ多分おそらくゲームとかでそういうマルチエンディングなゲームが増えてきたから、うん、増えてきたところじゃないと思うけど、
まあそうです
ね、いわゆるアドベンチャーゲームとかでね、なってきたから、まあそういうところで。
馴染んできたのでっていう。すごい、マルチエンディングについて結構
そう
語れちゃいましたね。
まあ何より僕たちは勉強できないな。
そうですね、それすごい本当に。
今度の月曜日からね。
あ、もう
次の。
いや、作者さんもすごいですよね。間髪入れずに。そのまま連載続行ってことですよね。
もうスポーツからね、次理系のシリーズが始まるので。で、何より僕は一番最後の先生ルートがもう楽しみなので。まあ、これ実際やっぱ賛否両論であったけどね。
あ、そうなん
ですか、ね。やっぱり、その、ウルカ推し、ダイマのヒロインのね、最初の推しの人からしたら、え、じゃあなんかあれ何だったのっていうのもなっちゃうし、あとは、そんな5人にもこうやって気が多すぎじゃないかみたいな。
確かに、あの、なんだろう、ジャンプでやるって結構勇気がいる。
まあ、
手法ですね。
でも主人公自体は、その少なくとも文化祭の時点では誰かに恋愛と一切意識してなかったから、そっからの、なんか流れ次第では結構どこにでも転べそうなところもあったし、逆に、むしろ最初にそういう雰囲気になれば、なんか逆に誠意を持って、こう、応対するようなキャラでもあるから、あそこは、
一緒に告ってくるのが誰かによってってことですよね。
まあ、そこからまたいろいろ考えてとか、あとは何があるかとかでね。まあ、まあ、あとは描き方、ね、またさらに4パターンで描くと思いますので、それを楽しみにしていきたいなと思います。はい。はい、ここで告知でございますけども、よしこうですけども、 3月の28日でございます。神田連雀亭というところで、よしこのネタ卸し初演の会があります。新作落語のネタ卸しとかね、あと古典落語トリネタレシュトクイーンというのもやります。夜7時からゲストがピンク落語の桂ポンポコ姉さんでございます。よかったらぜひ、最近落語会一の数が減ってるの で、
そうです、ね、
ぜひそこよろしくお願いいたします。あとはありますか？
はい、これ3月18日放送でしたね。
うん、
あ、じゃあ次の日だ。3月19日ですね。はい、池袋ホッダイさんというところで、ライブ出ます。このご時世でね、本当にライブハウス、ちょっと怖いかもって思うかもしれないんですけれども、ご飯も美味しいですし、換気もしてます。アルコールの消毒もしっかりしてるのでね、もし体調元気だよ、その応援したいよって思ってくださる方いらっしゃいましたら、ぜひとも足を運びいただけると嬉しく思います。よろしくお願いします。
はい、こんな感じでお送りしましたラジオもよせ、各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオもよせのメッセージは radiomoyose@gmail.com、 ラジオもよせ @gmail.com です。
はい、というわけでもっとラジオもよせ、パーソナリティの春風亭よしこうと、
よしこうガールズ1号のソンでした。
来週も聞いてねー。